TBS Podcast。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちらふもな議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。さあ今週はですね、まあ生放送の前にですね、桂宮治師匠のこれが宮治でございます番組のイベントに出演しまして、落語の方させていただきましてね、いやもうド緊張から解放された、ちょっとその解放されてですね、あのリスナーに甘えきった感じでこうキャッキャッキャッキャしたおじさんになってしまいましたけどもね、さらにね、ドラマだが情熱はあるに私山里の役で出演する森本慎太郎くんからちょっとねとんでもないお願いが来て、まあそこら辺の話もしております。あ、そうだ、でも新潟で140やって、はい、さあ本当に新潟、まあライブ会場いろんなところねみんな受け入れてくれるんだけど、新潟は僕の大好きな食べ物をいつも置いててくれるんだけど、今回もそう、バンダイのバスシティバスセンターのカレーのね、もう寸胴で置いてくれて、ね、最高でしたよ。そう、まあもちろんカレーライスにもいいんですけど、もうカレーライスもね何回も食べてたらやっぱカレーそばが甘いっていう、汁はね丼のもう5分の1ぐらいちょっとつけるぐらいで、もうあとはルーで埋めるっていう、そこにね大量のネギ、そして大量の福神漬け、福神漬け大事ですからね、カレーは。でそこに生卵を落として一味を嘘だろってくらい入れる。でソースを一口、
ソース
これが激うま、これ作れる生徒全部くれて、すごかったです。いつももうね新潟で、まあ2023が始まったんでね、まあ来週の3月4日もいよいよ広島、ちょっと去年行けなかったんでね、いろんな都合で、ぜひ今回はねもう盛り上がりたいなと思ってますけども、さあ行きましょうか。じゃあこのポッドキャスト限定のコーナー参りましょう。久しぶりですね、こちら友達かそれ以外か。さあこちら友達の定義がわからない山里に友達とそれ以外のものの違いを教えるコーナーです。参りましょう。よいせ。千葉県ラジオネームしずしず。いいことも嫌なことも共有して一緒にいたいのが友達。友達にランキング付けをして上位に入ったのが親友。いや心配だよしずしず、友達にランキング付けしてねる時点で、その中の上位の人が果たしてこっちを親友って思ってくれるかって、これはやっぱ人気ある人って順位つけてなかったもんね相手に、なぜこれを言うかっていうと俺がそのタイプだから
なるほど。
でねすごいね悲しいぐらい確認すんのよ、俺って親友だよねとかって覚えてるもん、なんか近くの公園の木に登りながらナオランっていう友達に、ナオラン俺親友で1位だよねって聞いて、すごいナオラン困ってたら覚えてる、うん、でもナオランはやっぱハタちゃんっていうのが一番の親友だって言ってたもんね、やっぱそうそう、だからこうランキングだ1位だなんだって言うとどんどん本当の友情から離れていくんですよ。しずしず。千葉県ラジオネーム麻婆豆腐肉なし。家で遊んでいてまだ帰ってほしくないなと思えるのが友達。さっさと家に帰ってほしいと思うのが授業参観日でバッチリ決めてきた母。あーでも授業参観とか今もあんのかなね、あれ。うん。いやそうね。まあうちはねショートのちょっときつめのこうパーマでティアドロップのサングラス着たんでね。殺し屋って言われてたんで。殺し屋が来たぞって言って窓開けたら母がいたっていうの懐かしいですけど、でもいろんな母ちゃんいたよね昔ね、
おしゃれしてきましたよね昔はみんな。
なんか覚えてるわ、まさしっていう友達のお母さんがなんか眉毛全剃りしてて、でなんか入れ墨で眉毛入れてるみたいな感じで、そう絵で絵の眉毛だったの覚えてる、すげえ。でそのもう赤木春江さんぐらい髪短かったのお母さんが、すっごいかっこよかったんでも、そう覚えてるわそんな。ラジオネームボブサップ。ガムちょうだいとお願いして新品をくれるのが友達。そのまま食べかけのガムをくれるのが頭のネジがぶっ飛んでる人そうね一番やばいよね、うん、 そのガムのねオーナー次第だけどね、これがあのご褒美なのかぶっ飛んでるか、うん、それはもう人によっちゃ ね、
ね、
ご褒美になるでしょう。東京都ラジオネームハルポン、個室居酒屋で、個室居酒屋でゆったりとお酒を飲んで話すのが友達、ダーツバーではしゃぎながらテキーラを飲むのはバカ。いや、ハルポン、ハルポンの感情いっぱい乗ってんじゃない、うん、テキーラってね、もう酔うための酒みたいな、でも味が好きっていう人もいるね、本当に。うちの相方そうよ、一時テキーラすっごい飲んで、うん、なんかあげたもん、テキーラ一回、高いテキーラ、誕生日に。あれ、誕生日プレゼントあげてねえな、そういえば。
え、忘れましたっけ。
2月4日だから、確か。
まずいですね。
やば。
いいですね、今からでも。
あげなきゃな、うん、このペットボトル持って帰っていい？
ちゃんと、ちゃんとあげた方がいいです
よ。そうね。何がいいんだね、人に物あげない。難しいんだよね。あ、でも相方も、まあ、結婚してる、ね。ちょっとそこら辺になんか使えるようなやつかな。じゃあ木刀ですね。宮城県ラジオネームおみくじあたり、名前を無条件で呼んでくれるのは友達、スパチャを投げると名前を呼んでくれるのが VTuber。 これさ本当に思うよね、俺時々さ、はい、あの覗くのよそういうの、
うんうん、
あのそういうこう、はい、投げ銭が発生する場所、
ね、
で、あの別のアカウントでさ話しかけたりするんだけど、マジでお金が発生しないと拾ってくんないんだね。
みたいですね。
うん。
なかなかなんかね、いやらしいって言っちゃ変なんですけど。
いや。あ、どこにやってるかって、
うん、
あのプラスマイナス岩橋のとこにずっと、
うん、
あの白金、白金って振って、うん、白金あのバースデーパーティーを言ってもらおうと思ってずっと。あと基本は一番多く行ってるのは中英です、
うん、あ、そうですか。
中ちゃんのとこ行って、中ちゃんがよくね、うん、TikTok で生配信してるのよ。それのとこに別アカで行って、うん、ずっと Uber Eats ちょうだいって言ってる。
やってくんない、
ね、やってくんない、全然やってくんない、
うん、
これくらいのっつって箱しょってウーバーイーツが見たいんだけど、あとおいでラスカルパチンコ行くよ、これ見たくてラスカルかウーバーイーツをずっと振ってるんですけど、ダメです、課金ないと、はい、スパチャ入れるかな一回な、うん、藤本は意外とねやってくれる、うん、返事してくれる時は
気づいてなくて、
うん、藤本とダイアンツーちゃんと、あのカジツヨシはよく返信してくれるね。さいたま市ラジオネーム、クラスのあいつとは犬猿の仲、沈黙が気まずくないのが友達、黙って食べない方が楽しいだろうなと思うのが恵方巻き。そうね、あのルールね、喋っちゃいけないみたいな、うん、なんかさ縁起物なのにさリスク背負ってさ、よくよく考えると不思議だよね、喋っちゃったらダメですっていう、うん、まあ、恵方巻き本当にリスクばっかりですから、ね、気をつけないとみんな。ラスト、じゃあこれかな、愛知県ラジオネームセハムステキ、顔を見ればなんとなく考えてることが分かるのが友達、顔を見れば唇にしか目がいかないのが長谷川京子。セクシーですからね、なんかこう、ぽってりとしたね、魅力的な、やっぱ目がいってしまうということでございました。ね、終わろうか。今日のとこはもう終わろうか。ね、ここで採用されても DP 加算されますので、どしどし送ってください。宛先メールすべて小文字で、fumo@tbs.co.jp、fumo@tbs.co.jp でございます。友達かそれ以外かのかかり目でお待ちしてます。ということで、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論は、TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送でございます。ぜひお聞きください。それでは、本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
いやー、なんかこういろんな緊張から解放されてご機嫌な状態で今日こちらいます。皆さんどうぞよろしくお願いします。参りましょう、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆様こんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございます。ちょっとね、あの私のニコニコ声からスタートしたのはですね、この喋る4秒前ぐらいに小川さんがですね、もう本当親戚ぐらいのテンションで よう頑張ったって言ってね。いや、ほんとね、小川さん。
はい、
ただ、このね、なんか2月になってから、怒涛な感じがしてね、今日の今日まで。言っても、先週はね、白い悪魔と言われてる東野幸治さんがですね、まあ私の、朝のね、番組をやるにあたっての激励ということでね、終始、なぜかですね、まあまだね、決まったかどうかわからない、パートナー候補の人のね、その人がこういうことやってくるかもしれないっていう想定で、ずっとおちんちんから、もし海が出てる状態だったらっていう練習をし続けて、私も自分でね、ラジコで聞き直したところ、もう、正気の沙汰じゃないと。何を私は楽しそうにあの船に乗ってたんだと。武田さんがずっとおちんちんを書きながらやってるデイデイの練習をしてるっていうね。まあでもね、東野幸治さんならではの、まあ、あの人がかっこいいのは散々パラ割れててね、最後の最後に、その朝そういう情報番組やる上での心得みたいなのを、あれ、放送終了後に言ってたんだよね。ポッドキャストでちゃんと答え出してくれて、なんかでも東野さんもこれめちゃくちゃ後輩として失礼だったらごめんなさいね、大人になったらと思って。いや昔ね、本当にもう俺ずっと東野さん大好きで十何年一緒にこうライブやらせてもらってるんだけど、昔はマジで何回お願いしてもアドバイスってくれなかったの。いやもうそんな山ちゃんも十分やってるよみたいな感じで、で特に真面目な話とかもしてくれなかったのが、13年ぐらいこう一緒にやって、先週のラジオの、しかもね、生放送で言わないんでね。
なるほど。
そう。で、ポッドキャストのところでさらっと言っていく感じに、あ、東野さんが初めてこう、なんかこう、心を許してくれた瞬間見れたかもと、なんかちょっとテンション上がっちゃってね。うん、それで、なんか、何がそんなテンション、心を許してくれるきっかけだったんだろう。これ聞き直してみようと思ったら、多分、デイデイの MC の方、おちんちんかいかいコントに乗ってる俺だと思って。すごい歪な鍵で開けられた13年、14年ぐらいかな、東野さんのところにさせてもらって。うん。あとまあシンプルにも、本当はそんなこと、当たり前のこと言うけど、めちゃくちゃ面白いで、やっぱ。
最高でしたね。
最高だったよ、ずっと。あの人の。やっぱニヤニヤと、息継ぐ間もなく喋り続ける東野さんがこう目の前にいるって、なんか幸せだなって、十何年か一緒にライブやっててもずっと思ってたんだけど、この人がこう本当歌うようにあの人を喋るでしょ。それも先週ね、楽しい、まあ楽しいけどもやっぱプレッシャーです。やっぱ目の前に東野さん7年ぶりにお越しくださって、で言ってもその1日前か、違うか、あのジャンクの日、その2日前3日前かにジャンク大集合が、
ああそうですね、日曜日にね、
そう
日曜日の3日前
あったわけじゃない、はい、もうそこでもさ、なんかもうレジェンド超人たちの前でね、なんかこう喋らせてもらうっていうのがあって、でその前は他力本願ライブが ね、ジャンクのやつがあって、そうで、まあその間にもこのまあ今言った間に一回あれが入るんですけど、140のね、2023年がスタートしたんで、新潟の方に行くっていうので、で、もう、いろんなこともね、重なり、ちょっとテンパってる状態で、で、多分、この2月の一山、2月にたくさんこう山が連なってたんですけども、その最後になるかな、多分、山が、今日この放送に来る前にやってた、これが宮地でございますのが、まあ、桂宮地師匠の、イベントだったんですよ。もう ラジオイベントなんですね、
うんうん、
に呼んでいただいてて、でそこで、まあ、宮地師匠、ね、から、ちょっともしよかったら落語を一席って言われて、でね、断れないのよこれは。俺一回宮地師匠の大事なその場所に呼んでもらってるのを、うちの会社の手違いで、その宮地師匠直筆のお手紙が埋もれてたっていうのがあって、で俺のとこ届かなかったっていう件があって、この大いなる負い目を宮地師匠にあって、でもう快諾させていただき、ただ さっき言ったスケジュールだったんです、2月が。でちょっといろいろこうなんか準備とかもあったりすることが多かったから、落語もうめちゃくちゃ怖くて、久しぶりやるの、そうで古典か新作ね、どっちなんだけど、もう古典なんてもうね、これ皆さん見たことある人は当たり前だけど、見てない人見てほしい。もう桂宮治師匠の落語ってめちゃくちゃ面白いのよ。もう躍動感がすごくて、古典なんだけど、なんだろうな、こう宮治色に染まった古典で、すっごい面白いのね。本当に腹から変えて笑える落語される方なのよ。楽しそうにすんの。だから、もし古典で行くなら、まあ俺が持ってる今でずっと今まで健康師匠に教わってた落語で、まあ健康師匠のもとで俺、まあ健弁っていう名前もらってるんだけど、兼ねるに便利の便で健弁で持ってる古典が4つあるんだけど、これをやるにしても多分まあ1ヶ月は毎日毎日馴染ませてやらなきゃ、それでももちろん全然ダメと思う。宮治師匠の前だとダメだから、じゃあ新作だっつって、そうで新作落語、新作落語この違いってのは、古典落語ってのはもうね、ほら皆さん時そばとか小褒めとか昔からってこうずっと代々ね語り継がれるそのやつで、新作ってのはもうなんオリジナルの落語なんですね。だから志の輔師匠のねもう名作、はいはいはい、緑の窓口とかね、そういうののやつとか、まあ、本当にオリジナル、うん、時代とかも何でもいいオリジナルのやつで、もうこれでいきましてね、本当落語は7年ぶりぐらいだったかな、講座渡してもらうのは。ガチガチよ、でもずっと緊張し続けてさ、もうで今日はもう朝、まあ、天の声の見守り終わって、でそっからこう NHK の特番がすっごくこれまた面白いやつで、イカが好きな人の話を聞くっていう、これまたちょっとね、すごくイカ、これもまた面白い、すっごくイカが好きな人の話を聞くっていう、これも面白くて、それが終わって、でそっから次の宮治師匠のライブの入り時間までが5時間ぐらいだったかな。でも楽屋貸してくれるって言ったから、その入り時間と5時間前に入りましてですね、あとは楽屋でひたすらも稽古して、もう久しぶりに本当に座りながらずっと上下こう目線切って自分のこうラグバーってやって、でもうガチガチのところにまあ師匠たちも来られて、なんかもういじってくるわけですよ。すいませんね、大スターにこんなとこお越しいただいてとか、嫌なね、本当に俺は地獄のキューピーって言ってんだけどね、笑点メンバーでね、うん、そのでそれでずっとさやってて、でいやでも本当に来てくれただけで嬉しいんで、いや本当山里さんが見れるだけ嬉しいんだよとね、宮治師匠は言うとき言うけども、言ってもね、達也宮治師匠のね朝やってるラジオ番組 のこれが宮治でございますイベントということで、そうそう、で宮治師匠の名前を出せばもう来るね、もう言ったら落語キスの落語ファンの方がまた目が肥えてるお客さん来るわけよ。もうパッと見た感じにこうなんかこうベテランの方々、もう桂宮治の落語に惚れてますってお客さんがパッと来る。もうなんで見回した感じの、こう、客席の服の色合いが、もうね、煮物みたいな色して
るね。それは見てますね。
うん。わかるでしょ、なんか、落ちて、もう差し色なんか一人もいないんだから。もう、みんな。
プレッシャーですね。
うん。すごいんだから、なんかパッと見た感じ、あれこれ QR コードかなと思った。俺読み込んじゃうかな、これ。ここなんか、うんってぐらい、渋めな服の色合い。でさあ、でただで始まるじゃない、したらさ宮治師匠つかみからいきなりすごいね、なんかこうなんか落語家さんのなんか見せるふざけ方じゃない、なんかまた新しいふざけ方ですね、それでどかすか持って、そっから漫談が始まるわけよ。もう縦横無尽に動きながら客がねいじってどかすか受けんのよ。で散々バラ受けた後ね、さあでもね今日は言ってもねつって、あの人自分のライブやのに自分が前座みたいな立ち振る舞いして、皆さんお待ちかねのとか言うんだよ。嫌なやつだよ本当。お待ちかねじゃないんだから。だって宮治師匠の名前だけしか出てない時点でチケット9割完売してんだよね。9割売れてる状態で、ね、宮治師匠が見たいって言ってるお客さんのところで散々パラハードル上げてさ、 呼び出されるんだけど、もう舞台袖でガクブルよ、もう着物着ながら、ね、で言ってもまあ最初はトークがあると。でそのトーク終わりにまああのまあ落語をさせていただくと、まあ、俺が先やって、で宮治師匠がバシッと最後決められてことになっていくんだけどさ、まあ、トークをしてもなんかそのまずはこうせめてもし落語に何かあった時でもお客さんにそのうわなんでもう山里の分宮治師匠が見たかったってならないように、もうオープニングトークだけでもしっかりしようと思って、で最初トークバーってやって、なんかすげえ久しぶりにこう大事なところで噛むみたいなことがやっててさ、あめっちゃ緊張してる俺と思いながら、ですごいちっちゃい子供とかも来てんのよ、うん、でその子供なんで来てんのかなって言うと、宮治師匠落語大好きで、宮治師匠が大好きですなんて言って、ね、でその子ちょっとさこうそうなんだっつって、え一番好きな落語家さん誰なんて言って、宮治師匠って可愛いなと思ったら、宮治師匠がスーッとその子の近くでさ、まあまあだと低いとんでさ、今のは一之助って言わなきゃみたいな、何英才教育してんのってそこじゃないと美味しくないかなみたいな、恐ろしいねなんて言って、でもまあとかすか受けてさ、でよね始まるんで、トークもバーッともう喋ってね、でじゃあいよいよこの後ね落語でございますけどもみたいな、控えめに言って天才がやりますんでみたいな、最低でしょほんとひどい男ですよ、朝5時半にやらせてていいのあの男にラジオ、そうで始まるっつってもうやったんですけど、もう客さんがむっちゃでむちゃくちゃ優しいんだよ、だから俺がもうガチガチなの気づいてるからか、で、ほんとベテランのお客さんたちが、すごいこう、あ、この落語って、ここを楽しんでほしいんですとか、ここなんですってところでめちゃくちゃ笑い声くれて、なんかこう、走らせてくれるっていう、2回飛びかけたんだけど、でも、なんとかうまいことね、できて。うまいことっていうか、まあ、もちろんその後の宮治師匠のとんでもないね、落語で、もうお客様お腹いっぱいになっていただけると思うんだけど、それでさなってで、いやで落語もうすごかったからさ、もう今日ずっと何時間もずっと一人でやってるけど、ここはここ絶対止まるとか、あここ伝んだけどどうしようの不安でずっとやってて、で、まあ、そっからの解放感ね、そうもうあまりの解放感からね、みんなでもう打ち合わせ室でねおまんじゅう食べながらね、おいしいねっておまんじゅうおいしいねなんて言って、そう宮治師匠のねライブでお土産でもらってきたおまんじゅう食べて、のびのびしてニコニコして今に至るんですけども、そうだからよかったですよ本当、だから今日本当になんかこうここで今皆さんに聞いてもらってるのがね、なんかありがたいなというか、だってね、まあここ何日かでもさラジオって激動じゃない、
そうですね、
ねえ日本放送さんの方で、
そうですね、
そもねすごかったわけでしょ、ね、なんか、ね、ちょっとやっぱね俺はちょっと本当に今日の落語があったから全然もうラジオの方に聞けてないけども、もうだから明日はちょっと時間が空く時があるからそこでゆっくりたくさん聞こうかなと思ってるけどね、天気グループさんとかね、
ねみたいですね、
たまらんよね、伊集院さんのさ、ね、とか、そうね招かれてとか、そのとか続きて、その伊集院さん昨日ラジオでもおっしゃってたから、それ聞いても一回バカ力をこう聞いてみたいな感じこれさごめん俺一般の子みたいな話してないますごめんなさい、
頑張りましたが、
なんか今リスナーにさなんかオフ会で会ってみたいな、俺これ聞こうと思ってんで明日つってそうだいろいろお話あったんだ
って、水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
SNS でもあったんだけどさ、はい、マジで、はい、なんかリスナーが座ってんじゃないかって言われてるんだよね。
いや一番いいことじゃないですか。
そうだよね、うん、あのラジオ聞きたいんだって言って、そういい確かにさ、うん、オチも何もなくさっき俺言ってたね、あのラジオ後で聞くんだってごめんなさい、あげく曲聞きながら、うん、これユタだねすいませんね、これ本当に開放感からなのかしら、ね、ちょっとね、うん、いろんなこともある中で、はい、ドラマ化されるじゃないですか、はいはい、私、はい、だが情熱はあるっつってね、はい、でまあ配役ももう発表されましてね、はい、すごいことでございますよ、まあ若ちゃんね、まあ言っても、僕山里と、オードリーの若ちゃん若林くんの、まあ、自伝であるね本をまあベースに こうするドラマなんで、まあ、自分反省を描くっていうか、まあ、その本を面白いと思ったけどプロデューサーがドラマにしてくれたってことで、まあ、結果ね、まあ、自分たちの人生変えて本当から、まあ、反省を描くみたいになってますが、でその配役がね、まあ、若ちゃんはもうあの、King&Prince の高橋海人くんね、で、私の、あの、まあ、山里役を SixTONES の森本慎太郎くんがね、やってくれ、まあ、ちょっとジャニーズの人をね、あの、くんづけするという、まあ、ちょっと僕もジャニーズっぽい感じのテンションで喋、っちゃいましたけども、森本くんがやってくれるとでさ、
すごいですね、
うん、でその自分を誰かが演じてくれて、この前はあのちょうど自分のあの子の夢を見たんですっていうそのねのドラマがされた時は僕役をタイガさんがやってくれて、ね、その時も感動したのよ、俺なんかの役を。でなんかこうタイガさんはタイガさんでこうオリジナルのなんか僕みたいにやってくれてるっていうやつで、でまあ言ってもあれは妄想の世界だから、そのそうタイガさんの描くなんか山里亮太をやるっていうのだったけど、今回一応自分の反省みたいなやつだから、多分まあ極楽の加藤さんも言ってたけど、あんまりこう寄せない方がいいんじゃないのっていう、もうオリジナルでやった方がいいんじゃないっていうのは確かにそうだなと思いつつも、森本くんがすごい真面目な方で、ちょっと小川さん、今俺が森本くんって言った時さマスクの中で笑うのやめてよ。
森本とくんの間に今人もありましたもんね、半拍
何が
森本くんでしたもん、
ね、ないないない中井くんから俺なんか一緒に教わってた今言いながら自分で怖くなってた初めて中井くんって言ってた、ね、うん、でね、うんうん、すごいさ真面目な方で、はい、でもともとそのドラマで僕の役決まった時に、うん、あのわざわざ来てくださって、すいませんと、なんかわからないこととかも出てくると思うんで、あのよかったらご連絡先交換していいですかっつってね、で連絡先交換して、したら本当にこう頑張りますみたいな LINE がまず来た。でそっからありがたいことにね、ちょっとこう、うん、山里さんをもっとこう知りたいので、うんうん、ちょっとご飯行きましょうみたいなお誘いいただけんだけど、俺がささっき言ったようなさ状態でさ、もうテンパってるからずっと、あの2月ずっとテンパってたから俺、だからかつそのいろんなことあって全然スケジュールがこう夜とかも忙しくて、せっかくそうお誘いいただいてるけど全然行けなくて、で、あの、じゃあランチでっつってわざわざね、その候補らしくて、ランチ食べながら、って言ったらそのランチの日もロケと重なっちゃったりとか、この、東京にいないとかで全然ダメで、で、どうやらもう撮影が多分始まってるのかな、まあ、ね、まあ、言っていいか分かんないけど、撮影が、大丈夫ですか、大丈夫だって、ね、始まるっしょ、いつか。
そうですね。う
ん、で、始まるっぽくて、うんうん、ほんで、でも本当は多分会って確認したかったことが多分会えないままだからって、ご連絡いただいて、あ、山里さんと、あの、いついつ食事もいいですかねってなって、いや、ごめんね、すごくね、俺、ストーンズのさ、森本くんの誘い方ってめちゃくちゃいい女みたいじゃないか。すげえ振り回してるみたいな。ごめん、その日ちょっと無理みたいな。したらさ、言うたびに候補全部出してくる。まあ、俺が本当悪いんだけど、その子、どの子も全部ダメなのよ。
だからね、お忙しい
です。そう。で、さあもういよいよもうちょっと多分撮影前に無理だってなったの、うん、撮影前にはもう会えないっていうのがもう確定した瞬間があって、はいはいはい、うん、でごめんねなんて言ったら、いやいいんですって言って、でもうなんかもし本当になんか今僕でできることがあったら何でもやるから、あの本当遠慮しないで言ってって言ったら、あのいいですかって返ってきて、で写真が何枚か送ってきて、台本ので、それセリフのとこなんだけど、うんうんうん、これって山里さんってどうやって言うんですかっていう、うんうんうん、この時のこの文章、うんうん、だからやっぱ言っても芸人目指す編みたいなとこもあるから、うん、そこのまま芸人として喋るエピソードトークのくだりみたいなのがあった時に、そこどこに強弱があって どこで止めてとかするのって、あのもし差し支えなければこれを読んだ声をくれませんかっていうのが来たのよ、うん、そう、
いや真面目ですね、
真面目よ、すごくない、うん、そんなんしてくれるって、うん、ね。で、いやもちろんだよって言ったけど、うん、で、じゃあ撮るねって言って LINE を撮った後に気づいたわけよ、うん、もう皆さんも知ってる通り俺お大根じゃないお大根様じゃない俺
自分の言ったことはダメですか。
いや俺のセリフでも だ今こうやって何もないね、台本で喋るんだったらまあ俺でいけるけど、言ってももうセリフが決まってるわけじゃん。俺決まったセリフがまあお大根様だから、
それ山里さんがもともとおっしゃったセリフ、
いや、やはり脚色はされてんだよ。言い回しもやっぱりその演出家の方のテイストが入ったりとかして、いや俺感はあるんだけど、俺が言ったエピソードじゃないようなやつとか、あでも限りなく俺が言ったエピソードなんだけど、ちょっとこう肉付けの仕方とか文の構造とかが自分の構造とちょっと違う、
うん、確かに、
そうって思うと、
うん、緊張しちゃった、
むちゃくちゃ緊張しちゃって
さ。でしょうね、参考にするわけですから。
でやっぱあの家で撮るから、やっぱ、
ね、
あの家で撮るとさ、うんね、プロがいるからさ、
ね、大女優の方がやってますもんね。
はずいじゃん。
そうですね、
そう、うん、だからまああのお散歩するって言って、
嘘ついて
公園で撮ってみたりするけど、そういう時に聞くとバーンとかなったりするからさ。
うんうん、うん、
でもでまああのダメなので、で仕事先の控室行って、でこう撮ったりするけど、でセリフ結構のページ数あったんだけど、何個くらい、どだから音声データでや、5つぐらい分けて撮ったから、
あなかなかのショック
ですね。でさ言ってもさ、お手本として待ってるわけじゃん。ね、
トーンが知りたい、
ね、そうよ。だってみんなさ、ね、お手本で言うとさ、小学生の頃とかさ、書道の時間あったじゃない、ね、それ見ながら書いてくださいって先生がさ、オレンジのペンって書く、その字がめっちゃ下手だった時どう思う？
確かに
えってなるじゃん。そうになっちゃいけないと思うんで、でも
余計緊張します
ね、むちゃくちゃ緊張するよ。しかもよ、ね、このストーンズの森本慎太郎君に頼られてんだよ。そうで俺も、まあ、みんなお気づきの通り僕天狗になりがちだから、そのなんか、うん、セリフ回しの答えくださいってやってたら、うん、教えてやれよみたいなテンションでやってるから、ちょっとこう下手だとは思われたくないわけ。そうで通るじゃない、聞くじゃない、クッソ下手なのよ。どう全然、めっちゃ棒読みじゃんと思って、そうむずいのよ、うん、一行のやつでも、
うん、
でちょっと違う、これ違う、で取り直して、
うん、
違うって、
違う、また違う、
全然できないやつ、
全然違う、うん、
だからもう何回か取ったから、テイクいくつ、一つのセリフでテイク7、8と10ぐらい取って、もうどれがいいか分かんなくなってきちゃって、うん、であの森本君に今こう送るやつ作って、でも送る直前までこんなん逆に邪魔になんないかなと思って、うん、でもこう一個ずつ送ってさ、そしたら丁寧な俺が帰ってきて、うん、だそれが生かされてるか分かんないけどね、それが第1話のやつだったから、まあもう撮ってんのかな、それを踏まえた上で。困ったと思うんだよな、もらった以上これ参考にしなきゃいけないかなと思って。そうね、第一はどうなってるのか、これはなんか演技とかで言うとやっぱ若ちゃんは多分うまいからさ、ドラマとかやったりとかしてるし、うん、映画とかも出てたもん、なんか変な子犬と一緒にいるやつとか。
変ではないと思う、
変な
変ではないと思いますよ。
そう、あとね、ま、あの演技はひどかったけどね、憎いね三菱は。うん、アンさんと夫婦役でね、うん、俺はどう見ても
あの、ね、
どっかで命を助けてもらったカワウソが恩返しに来て、浪人として恩返しに来たってしか見えないんだけど、あのシーンは憎いね人間って言って終わるっていうそれしか見えないけどね。だから若ちゃんのにもカイト君から言ってんのかな、カイト君だって
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
メール来てるよ。北海道ラジオネームジュゲム、はい、森本くん、うん、ボスからのボイスメッセージは 50dp ですよって、うん、そうね、
そうですね、確かに、
うん、確かにそうなのよ。だからひょっとしたら、
うん、
DP 使ってんのかもしれないね。 50dp は俺5個やってるから、うん、相当 DP 持ってるから、マジで
持ってるってこと、持ってたってこと、
使ったのかな250、もうデトラメ人事とか花トレインとか
あ、実は森本くん、
あそこら辺クラスよ。
持ってた
って。森本君ラジオでひょっとしたらあのチンポ向けない、ね、
誰かかもしれない。
そう、君にチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしいが森本君の可能性あるわけよ。
そうですよね、うん、250持ってる
なんて。そうよ、相当出すからボブサップかもしれないし、う
ん、誰かの可能性ありますね、うん、
5個送ってるから俺。ねえ、ほんとドラマもこっからなんかね、いろんなキャストとか発表されていくんでしょうけども、
ね、
そう、まあね、ドラマそのね、若ちゃんとのさ、あれで、はい、さあ、まあ、午前0時のさ森ってね、若ちゃんとミトちゃんが、はいはい、うん、やってるね、はい、番組日テレの方でさ、もう余計なこと言うからさ、あの人たちは本当にそのドラマに差し入れ何するかってね、これ対決だみたいなことを煽ってくるわけよ。ほんとミトちゃんが悪いよね、よく考えたら。
そうですか。
うん、ヘラヘラしながら追ってきてさ、
い
や
い
や
いや、よかれじゃないですか、ミトさん。
で、若ちゃんがいいの出すんだよ。で、若ちゃん知ってるからね、俺が三次元の大喜利苦手なの。そうよ。
あ、じゃあでも差し入れとかされる。
いや、それだから午前0時の森見て震えたよ、しなきゃいけねえんだと思って。そうで、若ちゃんが提案してんのがもうちょっと言ってきてんだけど、なんかマッサージ師の方がなんか出会いするって。
なるほど、そういうパターン。
そう言ってたのよ。
ちょっとハードル
高いですね。なんかね、食べ物、いや、だから食べ物はさ、やっぱさ、たくさんあるんじゃないの？
まあまあね。
うん。全く想像つかないもん、この。ああ、何がいいんだろうね。
食べ物以外で何
か。いや、食べ物以外のさ。
気の利いた、いいね、的な。
あるそんなの。いや、よくさ、伝説があるじゃない。ね、ログの映画の撮影現場に、はい、ね、エグザイルヒロさんがコンビニ一棟、
ね、
したとかさ、あの、木村拓哉さんがラーメン、大好きなラーメンの、ラーメン屋さんのなんかね、屋台で来たとか。
ああ、そういうパターンか。
そう
なんかね、
うん、
いい絵案があるといいですね。
いや、俺なんか本当にさ、ぶっちゃけ大好きだけど、フィナンシェとか送りたいけど。フィナンシェはさ、美味しいじゃない。
ほら、いいフィナンシェも当然あるでしょうし、
名古屋のさ、うん、美味しいあのフィナンシェ屋さんがくれたやつからいいかなと思ったけど、でもさ、
2回ぐらいいただきましたね。
そうよ、もう本当にもう俺が作るぐらいしかないと思ったら。
山里さん何
言って。
何作られるんでしたっけ、山里さんは、ちなみに。
え、はい、スパイスカレーでしょ
う
よ。
あ、そうだ。
そうよ。みんなから誕生日の時もらったスパイス残ってんだから俺。不毛チームからもらったスパイスが。
結構多種類入れるやつですよね。
クミン、ターメリック、コリアンダーね。
ですよね。
うん。混ぜて鶏肉とでヨーグルトちょっと垂らしてね。
あ、そうですね。
うん。
作れます。大丈夫ですか。
作れはするよ、その、
ですよ、
うん、まあまあまあ、でも俺がいっぱい1回ですけど8人前だからね。
8人か、
うん、
8人だとキャストでも足りないんじゃないですか。
そうね、でもそれもさ、多分さ、はい、気まずいじゃん、俺が作りに来てさ。
なんですかね、うん、あ、作その場でやられる感じですか、それは。
あの、やっぱちょっとショーアップしてね。
ちょっと
したまずはもう、あの、スタジオで一回暗転サス入って、はいはい、で、マオカラーの服を着た山ちゃんが、パプリカを生かじりするから座ってね、パーッつって
。
お疲れ様です
っ
つって。あと、まあ、情けないのが佐川さん、今、パプリカを丸かじりするジェスチャーをしたじゃない、はい、俺してたんだけど、はい、その時の手で今、唇切っちゃってさ。恥ずかしい、痛、まあね、くなっちゃって、まあまあ、こんだけこう、まあ、こんだけリラックスできちゃってやっぱ、まあね、再現するときに距離感間違って詰めきちゃいってそうで、それぐらい。でも何がいいんだろう ね、またちょっとそれはおいおいさ
ね、なんかリズナルか
と助けてもらって、うん、ね、
軽く赤くなってますね、
赤くなってるでしょ言って
お仕事頑張りましたけど ね、そんなことも、
う
ん、
そうだから、それもさ考えなきゃいけないし ね、
そうですね、
そうなのよ。で、まあ、ドラマで言うとさ、その、ミトちゃんがさ、確かにその午前0時の森の次の日にさ、はい、楽屋に来てさ、ニヤニヤしてきてさ、大変っすね、つって。うん。なんかまた新たなる戦いが始まっちゃいましたね、っていう。一番怖い女だよね。うん。だから、僕と正康を戦わしてさ、で、あっちの味方ついて、なんか、俺をこう何、餌に二人で盛り上がろうとしてるんだよね。
いや、そんなことないんじゃないですか。
うん、ちょっとだからもう分かんないよね、なんか差し入れでも、ねえ、な、
なんでしょうね。え、若林さんもそれでほぼ決
断。分かんない。いやー、なんか、ね、あの子ね、すごいそういうの粋なの知ってんのよ。
でしょうね。
うん。で、俺も殿下の宝刀一本あったのさ。 差し入れ関係で最強のやつ、うんうんうん、でこれがあるから勝てると思ったら、うんうん、ちょっと今は差し入れそのそれがね今やってないってなっちゃって、うん、
この時期
なんかこう今業務形態が変わってねできなくなっちゃったんで、うん、信じらんないぐらいうまいグリーンカレー食べさせてくれるのがあって、あのそれを出張で作ってくれるとこあったのよ、うん、信じらんないぐらいうまいんだよそのグリーンカレーとポークカレーと鶏飯と、もうでその差し入れも絶対これもボロ勝ちだと思ったら、あ今ちょっとあの業務形態変わってってなっちゃってて、そういやちょっとこれはねこのバトル頑張んなきゃなっていう、全く思いつかないから、もう下手したら近々もうメールテーマするかもしれない。
そうですね。
でも撮影日が次の水曜日前だったら、ツイッターでメールテーマ募集するかもしれないから、その頼むでみんなって言った、
ね、
うん、そう。でそこ周りで言うとさ、まあ午前0時の森でね、ミトちゃんに煽られた戦いもあれば、あともうそのオードリー関係で言うとね、里光くんが本出したの、あのドキドキキャンプの里光くん ね、 ね、うん、ね、本当にすまないと思ってるって言わない方ね、うん、トイレ大好きな。ね、スターにはなれませんでしたかっていう本があって、でその中でも対談させてもらってさ、でもそのすごいいい本なのよ正直。なんかなんていうんだろう、これ芸能人のなんかなんていう芸能タレント本って感じじゃないのよ、うん、むしろこう社会人とかなんか学生さんとかがなんかこう自分に対してなんかこう何かこう誰かと比べたいとか何かの時に自分なんてうわモブだわみたいな時とかに、そこにいたことをうわ残念そういうギフト与えられなかった才能なかったじゃなくて、にいてよかったって思える本なのよ。にいるからそのキラキラした人間たちを見ても自分が幸せだって感じれるような本なのよ。そう、そこにこうそこの楽しさの見出し方が書いてある本で、そんなんか対談とかしてある本でさ、本当にこれなんか、あ、なんか本当置く場所をなんか考えた方がいいなって、タレントもんと置かない方がいいんじゃないかって、なんかっていうような本なんだけど、でそれが対談があってさ、でその帯とかでさ、なんかこうこの人対談しましたみたいなって、で帯の順番がねオードリーから始まってるからうんとは思ってて、
まあまあまあでもね、
そう、でうんと思ってることをさ SNS で発信したらさ、なんかすごいなんかそれをなんかこう来るんだよね、やっぱそういうの。なんかしょうがないじゃないですか、その関係性なんですからみたいな、そのなんかいちいちそういうこと気にして、なんか里道さんが困ってますとか、なんで困らせて何がしたいんですかっていう人ってさ、本とか読めてんのかな思わない、そういう人って本読めんのって。今のナチュラルな演技だったでしょ、これ書いてあるやつ読んだけど、山里亮太の不毛な議論。さあ、優しいよ本当に、ありがとう、みんな甘えっぱなし、ごめんなさい、もう差し入れ情報来た。
おお、ありがとうですね。
三重県ラジオネーム、チンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい、うん、これ森本君の説があった
可能性があります。ご本人からってことですか、
うん、あ、三重県なのかな今ポムケちゃんね、うん、うん、ポムケちゃんがさ、
はい、
あの昼のラジオだとラジオネーム変えてくんだよ。
あ、何なんですか。
リンゴ向けなくていいから君に振り向いてほしいっていうのにさ玉結びの時さ、赤江さんがすごいナチュラルにさ、うん、素敵な名前ってさ俺知ってるからささあ、これ差し入れ情報です、うん、最近サウナが流行ってるので撮影所にサウナを用意するのがいいと思いますできる用意って、
なかなかお金はかかるかもしれないですけど、
いや
喜びますよ、
いけるっしょ、
お金はある、
お金、お金はもうさっきそれはさお金じゃないのよ、こういう気持ちだから作ったりでしょ、うん、
作ればま
あ、うん、熱く炊いた石とビニールかなんかできるでしょ、うん、だからそのゴミ袋かぶってもらって下に熱い石置いて、熱々石とゴミ袋何枚か置いて上からビニールかぶって下に石置いてくださいっていう、
ある意味勝てるかもしれない、
うん、なるほどね、
うん、
うん、三重県ラジオネームチンポもげなくていいから君今日一人しか聞いてないの今日
本当森本
君の顔だよね、おむけちゃん、ボスはカクテル作りが趣味だったと思うので差し入れにバーカウンターを作って出演者ではカクテルを作るのがいいと思います。いやこれもうトラウマだから、
なるほど、ね、
これあの私のウィキペディアに載っちゃってる ね、 あの昔あの養成所に入った時に、はい、なんていうのあるのよ、そういう間違う時期プロフィール 大喜利だと思っちゃって面白いこと書いとくっていう、そうそう時期があって、その時にもうバーテンではやってたからバイトで、それをきっかけにこうね、あのカクテル作りなんて書いちゃってて、でそれがきっかけであのリンカーンっていうね番組で、昔ダウンタウンさんがやってらっしゃった番組でダウンタウンフレンドリーダウンタウンっていうねコーナーがあって、ダウンタウンさんとタメ語を聞こうみたいな、でそれをウィキペディアに載ってるままに最後ダウンタウンさんにカクテルを振る舞ってあのジャズを歌うっていう、ずっと浜田さんが何やねんこれ何やねんこれってずっとおっしゃってた、あの俺ほんとトラウマなんだから何やねんこれどうなってんねんこれって松尾さんが苦笑いしてずっと見てるっていう、そこで俺がラーミーテンダーラーミーシーって地獄よ、手応えが全くないんだよ
地獄ですね、
うん、で外出たら大雪降っちゃって車が動かないっていう地獄だったあの時そうカクテル作りね、ほらでもさこのサウナとかカクテル作りもいいんだけど、うん、ほらあの差し入れって、
う
ん、技術さんとかも
そうですね、
でだってほらスタッフさんとかお母さん分かるじゃない、
だ
サウナだとスタッフさん入りづらいでしょ、
僕ら割とねがもうジャンクなものとか嬉しいですけどね、
なるほどね、
もうがっつりいけるの僕らは嬉しいんですけど、
ね、ああなるほどね、パッと手に取ってね、
そう
だからお店呼ぶ系だよね、
そうですね、
一番かっこいいのはさ、でジャンクなもののお店、
そうですね、
呼べるものでしょ、うん、ジャンクで来てくれるお店ってなんかあんのかな、ジャンキーのものとかハンバーガーとかだね、
どんぶり牛丼的な、
あ牛丼とかね、だっているもんね吉野家さんのやつだが車貸し出してみたいな、
あなんかあれありますね、あのデリバリー車みたいな、
そうあるよねなんかね、
あるあるある、
確かえあれここじゃ TBS じゃなかった、うん、吉野家提供ですとか、あ違うわ、
大丈夫、
どっかやってなかったかな、
あでもやってたかもしれないですね、
そうだよね、まあちょっとそれもあまだあるよ、神戸市ラジオネームてるてる坊主、芸能人の方は自らが出演する CM の商品を差し入れすることが多いですよね、うん、松たか子さんは山崎のパン、木村拓哉さんはマクドナルド、
なるほど、
そこで昔山里さんが CM に出演していた、
うん、
ピーチジョンの下着を差し入れるのどうですか、よくやってたね、いや俺も今思えばさなんで俺ピーチジョンの CM やってたんだろうね昔、そういえば
あれどれぐらい前ですか、
結構前 よ、
ですよ、ね、やってました、
俺ピーチジョンの CM やってたんだよそういえば
そうですね、なかなかでも素晴らしい仕事ですね、
でもさね差し入れってこうなんかスターさん現場盛り上げてくるんだよ、でコールすんだよね大体こう、
うんうん、
若林さんから、
する
皆さんがお使いくださいということで、マッサージの長谷さんお越しくださいましたつって、それで山里さんからピーチジョンの下着いただきましたっつってなんかさ怖くない
そうだ、ね、
出演者の方々に
うん
どうぞどうぞっつって
履いてください
履いてくださいっ
つってなんだよね
技術さんも全員だよ、
履きやすい
どうぞよかったらこれつけてくださいってブラですって
もう一枚どうぞ、
うん、よかったよかったらこれは小さめブラなんで、あのよかったら玉金に当てがってくださいさあやまあ差し入れね、まあ難しいですよね、でもちょっと頑張って考えますね、
はい、
であともういろんなね本当ありがたいことで番組させてもらって、あれかテレビギャングもね未公開スペシャルって言って、ね、まあ確かに収録時間が2時間弱ぐらいだったか1時間半ぐらいだったかな、もともとはで30分の番組だったから、うん、残りの部分またね使ってくれたみたいでございましてね、キリン川島さんと若ちゃんと原市澤部と、私はそれね、またなんか次がありそうな空気感のある未公開スペシャル、今なんか、ま、なんかで見れるのかな、 TVer でまだ見れるそうなので、ね、皆さんがたくさん見てくれると、なんとこれ需要あんじゃんみたいな感じでね、そうキレッキレですよみんなね、川島さんのワードがキレッキレでびっくりしたっていうね、まあ若ちゃんのあの回しっぷりと澤部の大暴れっぷり、ね、山里がかかって失敗しちゃう感じも未公開でたくさん入ってましたけども、あともうみんなはねもう僕をね優しくめでてくれるから多分見てくれてると思うんですけどね、見ました、大川さん見ました、いやボスに恥をかかせるのは山里軍団 VS 森田軍団タピバトルですよ、
ちょっとまだあの情報はもちろん知ってましたけどまだちょっと見れてないんで、はい、
関西テレビで2週連続ですよ、
ね、他力本願って感じで T シャツは
そう
拝見しました、
はい、これこれ19日26日でもう放送はしてるんですけどもね、これは南海キャンディーズ山里軍団がですね、まあ R 藤本ガリベンズ矢野そして GAG のひろゆき、 そして、森田軍団、さらばの森田軍団がですね、南川くん、しずるのカズマ、カモメンタルのマキオさんっていうね、この二組が、ロケバトルをするっていう。
うん、面白そうですね。
いやでね、面白いのよ、実際。いや、もう、誇らしかったです。軍団と名乗ってる人たちはこんな面白いって。で、ほんと森田軍団も素晴らしかったです。うん、めちゃくちゃ面白い。ね、ボスに恥をかかせるな。ね、これ番組がつけてましたけど。もうとんでもない、恥なんか書かせない、むしろ誇らしい思いにさせてくれた、ね、一番ボスに恥書かせたのは、うん、公式ツイッターのフォロワーが8人だったことです。一番恥ずかしかったです、公式ツイッターのフォロワー8人。悲しすぎました。フォローしてください、皆さん。